みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、昨年12月17日に就任した岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の新番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、就任のご挨拶ということでお話をいただきました。2回目の今日はどういったお話になりますか？
そうですね、和歌山県がですね、これから発展していくために、和歌山県民が笑顔で暮らせるようにという中で、はい、どんな課題があるのかということを少しお話をしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まず県としてですね、いろんな部局がありましてね、それぞれに本当に職員の皆さんが頑張って働いていただいているんですけれども、それぞれ大事な仕事をしていただいてます。その中で、その一番最初に私が重要視しているのは、やはり命と暮らしを守るということだろうと思っていて、
はい、
そうするとやはり災害対応ということが私の最初の一番重い仕事ではないかと思っています。
はい、
でこれをいろいろ県に入って勉強させていただいて、非常にこれまでもウエイトが高くて、準備はですね、防災の準備はしてこられてます。国土強靭化ということでですね、国からもかなり充実した予算をいただいて、防災の事業をですねしています。特に串本あたりですと、本当に南海トラフの三連動で一番大きなのが来ると、かなり早い時間で津波が来るということですから、まず津波タワーみたいなもので本当に緊急にですね対応する、あるいは避難のための訓練をする、いろんなことをしてきてますから、ともかく一番大きな三連動を念頭に、想定外ということを言わずにですね、いろんな準備をしていくっていうのが大事なんだろうなと思っています。
はい、
ともかく南海トラフの地震は30年以内に8割の確率で起こると言われて、来たわけですから、明日起きてもおかしくないし、そういうことの準備を、特にソフトの部分ですよね、ソフトの部分もしっかりと充実をしていきたいと思っています。それから台風の災害なんかもですね、これ
は
紀伊半島の水害がありましたけれど、地球の気候変動の結果として、もうこれは我々肌感覚で分かってますけれども、半端じゃないような水害が全国各地で起きてますから、そういうことへの備えも必要だろうと思ってます。それで実は私、議員の時にですね、
はい、
防災のモデル事業をするような議員連盟がありましてですね、これは実は日本総研というシンクタンクが中心になってまして、
はい、
民間企業が20社ぐらい入ったその防災のための研究会、それは議員連盟でやってましてですね、私も役員だったんですが、どういうことかっていうとね、例えばコンテナにですね、医療ユニットとか、これは医療の関係、例えば手術ができるような装置だったり、はい、あるいは医薬品のユニットだったり、あるいはトイレのユニット、もちろん食料品のユニット、水のユニット、そういうものを作ってですね、道の駅っていうのがたくさんあるじゃないですか、だからこれは国土交通省も噛んでるんですけれども、道の駅に集積しておくと、
はい、
災害が起きた時の対応として、避難所に運べばいいわけですよ、それは普通の災害の場合ですね、
はい、
そういうものを和歌山県にたくさんあるその道の駅に集積をしておいて、どっかで大きな水害が起きたら、そこへみんなで移動して避難所にそれを設置するというようなモデル事業をしようじゃないかっていうのがありまして、で私もそのメンバーだったもんですから、できればコラボしてですね、 和歌山県がそのモデル県になってもいいなと思っているんですけれども、はい、そういう形の準備もしていきたいなと思っています。それから災害が起きてしまった後の復旧ですよね、まず目の前の復旧っていうのは、これは実は地元の建設業者さんが担うということになってるんですね、はい、で実際県と建設業協会さん地域ごとにあるんですけれども、これは協定を結んでいます、
はい、
ですからそういう災害復旧については地元の建設業の方に助けてもらう。でそういう時もちろん本当は県の工事だとね入札したりしなきゃいけないんでしょうけど、うん、そんなこと言ってる場合じゃありませんからまずやろう。でもこれはですね、地域地域に建設業者さんがいてくれないと絵に描いた餅になっちゃうわけですよ、ところが、まあ、建設業もですね一時に比べると廃業されたりするところも多くて、
はい、
業者の数は減っていっています。それから県政として二坂知事のご功績ですが、その前の代で、公共事業をめぐる不祥事があったもんですから、いろんな形で入札の方式とかを、変えていただいてですね、フェアに競争するようになってるんですけれども、まあ、そういう意味で言うと、まあ、ブローカー的なですねペーパーカンパニー的な業者の方も、もうそれはなくなっているので、まあ、その数が減るのはいいんですけれども、実際仕事量が少なければ軍部ではですね事業ができなくて数が減っていっているところもあります。でそれをどう考えるかということですから、特に大きな災害が起きた場合、南海トラフの場合は全ての地域が被害を受けます、
はい、
そうすると自衛隊も来てくれるでしょうけども、全ての地域に入るわけにはいかない、あるいは道路も寸断されるでしょうし、そうすると大きな建設業者が和歌山市内に多かったとしても南の方にはなかなか行けないとすると、やはり山間部にしろ、軍部にしろ地元の建設業者さんが常に事業をしていただいてて、一大事の時には活動できるようにしなきゃいけない、まあ、これをどうするかっていうのはですね、
はい、
これから考えていきたいと思うんですけれども、県として事業料を保証するなんてことは難しいかもしれないんだけれど、例えば道路とかですね、橋とかトンネルとかのこれ維持補修っていうのが大変なんですよ、
はい、
これまでたくさん作ってきたものがかなり老朽化してきています。まあ、この前もトンネルでね大きな事故があって、
はい、
それを、まあ、5年ごとに今点検してまして直していってるんですけども、まあ、県の、管轄は割とスムーズに工事が入ってるんですけど、まあ、市町村で、面積が広くて橋が多かったり、そういうところはなかなか手がつかない、
はい、
だからそういうで今後どんどん増えていくんですよ。高度成長の時に作った、公共的なその施設の、
はい、
維持補修だけでものすごい実は量になって、今の水道がそうですよね。水道管が、
私もそれを今思いました。
古くなって、
はい、
これ変えていかなきゃいけない、これまあ今部局に検討させてて、どれぐらい、ね、10年後20年後30年後その維持補修の費用がかかるのか計算してみてって頼んでるんですけど、
はい、
結構な金額になるはずなんですね。でそれをしないともう生活道路中心ですから、でそういう事業量の将来推計みたいなものをお示しできればですね、まあ、10年経ってもこの地域だとこれぐらいの工事は出るかなと、そうだとすると、まあ、従業員もこれぐらい確保して、あるいは重機もですね、じゃあまあこれだけリースをするとか、まあ買っていただくとか、そういう目処が立つと思うんですよね。そういうことも工夫できないだろうかいうことを今考えてます、
はい、
それが一つですね。あとはお金を儲ける方の方で言うと、
はい、
やっぱり脱炭素っていうのがこれからのキーワードになりますから、第一次産業が大事なんじゃないだろうかと、農業や林業や水産業に力を入れていきたいなと思っています、
はい、
これも具体的には今各担当にお願いしてアイデアを募ってるんですけれどもですね、まあ林道を整備してちゃんと山をきれいにすれば、場合によったらいわゆるカーボンクレジットって言ってですね、二酸化炭素排出権がお金になる道だってあり得る、うん、まあ、それも具体的にどうなのか今勉強をお願いしてます、農業もフルーツ王国ですからね和歌山はね、
はい、
これをどんどん伸ばしていけるし、輸出もですね、あとみかんがベトナムへね輸出されるようになって、
はい、
1年目 が確か2トンぐらいですけど、2年目は20トン、もうどんどんですね増えていくでしょうし、まあ桃から柿から始まって、いちごからキウイから、はい、まあともかくフルーツ王国をどうやって生かしていくのか、まあ、水産業もこれはなかなか後継者の問題があってね、まあ一次産業全体なんですけど、大変おいしいお魚が取れるところだし、まあ、あのマグロの養殖から始まって養殖技術も高いので、
はい、
第一次産業に力を入れたいなと思っています。それからやはりあの観光ですよね、
はい、
和歌山はね南紀白浜空港が民営化されて、まあ、ワーケーションなんかもですね、うん、これ和歌山県が始めたんですって、免許したら、ワーケーション第1号っていうか、それコンセプト持ってきたのが和歌山県庁の職員さんだったんですって。
素晴らしい、
かなり昔に、
はい、
だから今あのすごくワーケーションのメッカになってきつつありますから、これも力を入れたいし、それから串本のロケットの発射場ができましてね、
はい、
これも今年は打ち上げる、まあ、あの部品が足りなくて例のサプライチェーンの問題 でこれができれば観光客もたくさん来てくださるでしょうし、そのだから避難なんですね、避難が結構こう盛り上がってるんですけど、うん、まあ、そこへ来たお客様を紀王とか紀北高野熊野に来てもらうっていうのもあり得るでしょうし、まあ、観光も、体験型観光だとか周遊型観光だとか、もう皆さんあのいろんなチャレンジをされてるんです、
はい、
まあ、そういうのもやって、第一次産業と観光産業がこうコラボしていって、まあいちご狩りとかみかん狩りとかっていうんだと一緒になっちゃうわけで、そういうのもあの県としてですねやっていければいいなと思っています、
はい、
でそういう意味で言うと、実はあの去年悲しいニュースが出ましてね、今年の2月に白浜の英明パパをはじめ3頭中国へ帰っちゃうんですよ。
そうですよね、
ね、年末に、はい、ね、あったでしょう、英明パパ、帰っちゃうんですよね。であと4頭、あのメスだけ残ってしまうんで、私の知事としてのミッションはですね、
はい、
なんとか中国からですね、うん、イケメンでなくてもいいので、はい、イクメンの、
はい、
イクメンのパンダのオスをですね、
うん、
なんとかして来てもらうと。
そうですね、
これが私の知事としての最大のミッションでありましてですね、
はい、
まあ、観光という意味ではですね、これもしっかりやっていきたいと思いますので、皆さん一次産業と観光産業に少し注目をいただければと思います。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。